はい、皆さんこんにちは、今日とこれからラジオの時間です。毎月第4週目の木曜日はアートに関係する話題やアーティストあるいはアートに関係した活動をされている方々をお招きして、インタビューを通してお話をお聞きする番組です。名付けてアート冗談、パーソナリティは石田城でお送りいたします。さて本日のゲストは、写真家で、すでに京都では、毎年、定期的に個展をされる斉藤文吾さん。ご出身は東京在住であり、最近京都にも事務所を設けられた写真家であります。楽しみにお聞きください。この番組は株式会社高野のご協力でお送りいたします。それでは、早速京都これからラジオが毎月、プッシュする京都これからソング、略してコレソンの、曲をお送り、いたします。京都のシンガーソングライター富田翔吾の1983タイムマシンセッションです。どうぞお聞きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
展覧会情報です。アートフォーラムゼロフの松原がお伝えします。まずは三条五甲町の同時代ギャラリーから、5月28日火曜日から6月2日日曜日まで、ミユコ・オダ・エキシビション色泥棒を探して、6月4日火曜日から6月9日日曜日まで、ル・サムディ展、6月11日火曜日から6月16日日曜日まで、デジタルによるコラージュ展藤田太郎、6月18日火曜日から6月23日日曜日まで、長谷川康子個展森の生活。以上、同時代ギャラリーの情報でした。 同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話 075-256-6155、 開廊時間は12時から19時、最終日は18時まで。続きまして、河原町までがわ JALFO 京都画廊の情報です。6月21、22、23日まで第34回日課展継続は力なり。 JALFO 京都画廊へのお問い合わせは電話 075-255-1308、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時まで。続きまして、東山古川町商店街のアートフォーラム JALFO の情報です。5月21日火曜日から6月2日日曜日まで、9位ソロモン諸島ワークショッププロジェクト2015から2018、アートで何を伝えるのか、作家講師堤明日香、久保直美。6月18日火曜日から6月23日日曜日まで、アトリエピンク田俣教室作品展。アートフォーラムJALFOのお問い合わせは電話 075-551-3131、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時まで。最後に、京都文化博物館別館のJALFO京文博の情報です。5月17日から6月9日までJALFOガラクト市、6月12日水曜日から6月30日日曜日まで、ハンス・ユルク・バッハマン写真展森の中。JALFO京文博へのお問い合わせは電話 075-222-0302、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時までです。ギャラリー展覧会情報をお伝えしました。
いつもの、思考と少し今日は、変えまして、いつもなら前半ゲストコーナー、後半ゲストコーナーというふうに分けて、お話をお伝えするんですけれども、今日は、先だって同時代ギャラリーで、斉藤文吾さん、今を行く斉藤文吾の世界という個展をされました。その際にこれまでの、撮影された写真家としての、作品を出版されるという、その出版記念も兼ねてこの展覧会はなされました。でその際に、トークショーというのをなさいました。それは斉藤文吾写真作品の鑑賞といいますか、もう少し言えば作品世界、斉藤さんの作品世界を、どのように、この作品を 見ればいいのかっていうか、一つの見方ですね、こういったことについて、実は、光栄なことに私石田城への講演依頼がありました。その際に斉藤さん、本来はトークショーという形で、やられる予定だったんですけれども、初めから終わりまで近くまで、ほとんど私が厚かましくもう喋りっぱなしのような状態で、今日はそれをその録音をしたもの、これをここで、再現して皆さんにお聞きいただこう。最初の作品展については来年もまた同じ時期、大体春の4月5月に斉藤さんの展覧会が京都同時代ギャラリーで行われる予定であります。したがってまたその時に斉藤さんの作品鑑賞の一つの方法といいますか、見方にこのこれから放送する内容を参考にして聞いていただければというふうに思います。それでは、早速聞いていただきます。まず一番最初にその、上のところに書いてありますが、もともとこの JALFO という団体、ジャパンアートフォーラムという、この英語の略称を JALFO というふうに呼んでいます。 もともとこういう NPO の団体を立ち上げたのは2000年で、運動自体は1992年に徳島から、要するにバブルの企業が、文化芸術活動に支援をするというメセナ運動というのが、非常に盛んに、80年代から、起こっているわけですけれども、まあ、その中でメセナ運動というのに関わりました。そして、約3年バブルが崩壊をして、まあ、先に企業がやっぱり引き上げるのは文化だとか芸術だとか、宣伝活動の予算を削るというふうなことで、それから京都に帰ってきまして、2000年にこの NPO の団体を、発足させました。で、もともとこれをしたその、経緯は何かっていうと、我々自身に、僕はもう作家でも専門家でもありませんので、少し歴史をかじってきた、人間の一人として、まあ作品世界といいますか、こういうアートの世界に関心するようになりました。で、その中でいつも、まあ疑問に思っていたのは、この業界の、作品、いい作品、悪い作品、まあ、悪いというふうな言い方はあれですけれども、いろいろと作品の評価、それは時に価格等々も含めてですね、一体誰がこの作品の価値基準、これ決めるんだろうかということをずっと疑問に思っていました。いつ、まあ、そこに書きましたように、誰がどのような基準でこの作家は一番いい、あるいはこの作品は良くないみたいな、評論等と新聞ですね、あるいは専門雑誌等々で書かれている。で、これに対してずっと疑問がありまして、で、まあ、展覧会だとか、あるいは作家の方々と関係する中で、我々、まあ、その時の表題は有名無名を問わずというな、で、作家活動を志す人たちを支援しようというのがこの NPO 法人の立ち上がった一番最初の趣旨でした。で、そこで、まあ、ずっといつは、まあ、皆さんご存知のようにヨーロッパのもともとアートというのは教会に全部、その芸術と呼ばれるも平面もそうですし、立体もそうですし、それからはたまたステンドグラスのようなもので、それから音楽もパイプオルガンが教会の中にあります。で、このように、音楽、それから絵画、彫刻等々ですね、いわゆる芸術と呼ばれるものの総合伝道場所は教会であったと。で、それがルネッサンス以降ですね、14、15世紀以降、教会からいわゆる各家庭に、このアートが分散して、まあ、市民の生活の中に持ち帰られている。で、ここから教会が、総合芸術の伝道という役割を終えて、まあ、違う、各家庭にこう戻っていくという。で、これからアートというのが、市民の手といいますか、そこに、まあ、入っていく。で、その時期から、評価、価値がそれぞれですね、優劣がつけ出せられる。それまでは工房で、制作されていたものが、個人の、名前が、署名が入り出すというのが、そこからいわゆる市場経済に作品が入っていくというものです。ような歴史があった。で、まあ、そういうことを、この我々は本の知識だとかでですね、知っていくんですけれども、なお誰がどのような基準でこの作品がいい悪いということをやるのかっていう、そのうち、まあ、機会がありまして、こういう大学、美術系の大学に、この教団にですね、立つような経験をさせていただきました。で、その中で、やっぱりこの国のといいますか、アートの世界で評価というものを、それから 価値基準ですね、これらはどうも曖昧なところがいっぱいあって、現実には大学の、教師、それから有名な評論家、それからはたまたですねマスコミで、これら3者でですねどうもこの、アートの基準というのは作られてきている。でしかし一方で大学の現場では、鑑賞については100人おれば100通りの見方があるというようなことを、まあ、私ややかにこの教えるわけなんですね。で、先生方はお使い、プロの作家、そして、教職、二足わらじを履いている人たちがほとんどである。で、海外から、来た専門家、作家、必ず聞くことは、どうして、まあ、日本の芸術系の大学で技術指導をするのか、つまり哲学がないということを非常に言う人が多いんですね。で、まあ、そういう経験の中から僕らも、30年近くこういうことを関わってきながらですね、こういう現場で、この鑑賞者の人がこれはこの作品についていろいろと質問されても、この明確な答えっていうのは実はですね、なぜこれがいいのか、なぜこの展覧会を企画でやってるのかっていうようなことを聞かれても、なかなかギャラリストっていう、まあ、立場の我々も含めてですね、なかなか明確な答えっていうのは出せない。で、そうこうしてるうちに実はそこにもうメモのところにも書きましたが、脳科学が非常に盛んになっている大の研究者、これはその皆さんお聞きになったように、いわゆるハンデキャップを持たれた方々、その中 そのアートセラピー、病気をですねアートでもって、苦悩を治していくという、そういう芸術が、この日本で盛んになってきます。まあ、よく言われるアール・ブリットとかアウトサイダーとかという名前で使われているということなんですけども、でこういう脳科学研究者の、研究成果、それがいろいろとまとめて、そして市場にも初めは専門家だけの、研究発表であったんですけど、一般の人たちにも出されるような本になって出てまいります。で特にその中でも皆さんに、まあ、機会があればお読みいただいて、新書ですけれども、脳は美をどう感じるか、でアートの脳科学というような新書版の本が、出ます。これは川端俊明と明という人ですが、この本の中に実は美術作品を見ているときに脳内でですね何が起きているかっていう、それから美が脳の中でどのように捉えられているのかということ、またアートが脳の働きや仕組みとどのような関係にあるのかといったようなことをテーマにしてこの本は書かれているわけなんです。でその中で特に私が非常に、興味を持ったのは、実は作品としての関係で、ね、今目の前にこう作品がありますけれども、これを見たときにですね、我々の脳の中でどういう現象が起こっているかというと、いわゆる作品を見たときに、その脳の中で伝達細胞というのが活動するらしいんですね。でその伝達細胞はシナプスというその、名前で言われる細胞なんですけれども、そのシナプスが他の細胞にこうの情報を伝達するというような働きをする細胞なんですね。それが活発に動く、あるいは活発に動かない場合もある。つまりそれは全てその作品の影響によるものだということが書かれているわけなんです。で、こういう働きが機能し始めることで、作品と鑑賞者との間に実は流動電位というのが、まあ、可視化され、目には見えないんですけども、こう動いている。でそれがまあ、単に、作品だけじゃなくて、人間と人間、人と出会った時にあれとか親とかっていうような、この時にもすでにシナプスがこの動いてるっていうわけなんですね。で それが作品の方にその電流をその流動電位が流れると。これは目に見えないので、ヨーロッパの感覚、ヨーロッパの文化で言えばそれは迷信であるとか、まあ非常に非科学的であるとかっていったような形で処理されると。でそういうことの中で、しかし確実に作品見てあれとかおやとかっていうことは皆さんあるはずなんですね。で、ああなんだこれかとか、あるいはもうそれ無視とか、いろいろな反応が起こっていくんです。いずれであれ、そのまあ引きなり言い方をビリッと感じるというですね、体感、こういうことが起こる。でそういう作品と鑑賞者の間に目に見えないこの伝導流がですね、流れるという、それを我々は気というふうに、気持ちの気です、気が流れるという。でそれは、まあ非科学的であるというふうに言われて処理をされてきました。しかしよくよくいろんな例を別なことに、一つの例を挙げますと、気候というのがあります。であの気候はお互いに手をこうですね、合わせ合って、そこに、暑い感じがあったり何も感じなかったりという時があるんですけども、あの気候の気、これもまさに目に見えない電流が流れるという、そして向こうからこちら、こちらから向こうというような感応がですね、そこで起こっているという。でまあそれは、まあ、言葉としては気の気としか表現ができない。で我々もそれをまとめるときに英語でオーラだとか、あるいは、その英語での単語を探しました、エナジーとか、でもどうも全部それは、違うなというふうな、まあ、研究者何人かおって、研究して、その気をどうするかっていうことで、結局今のところは気は気というふうに使っています。でヨーロッパの、まあ、ある雑誌の中ではもうすでにカラオケだとか、おでんだとか、そういう日本語が国際語になっているのと同じように、気は気というふうにして、表記され始めて、います。でとにかく、まあ、気としか表現できないような、こういう感流をしている作品と自分とのですね、この間で、それはヨーロッパの言葉で言えば間とか間とか間とかという言葉、これディスタンスという言葉ですね。でこれがヨーロッパで美術をやってこられた人の一番最初の、基本学習というか、そのディスタンス、距離、遠近法という言葉で言われる、距離はただの間であり間であり間である。ところが今言っている作品と自分との間で、この親と思ってシナプスがこの動くというですね、でこういうものを何というか、つまりそこで我々がしたのは、同じ間という感じで、実は淡いと読む、この淡いという、これは実は僕らが言ったことではなくって、いわゆる関西学者、いわゆる白川静香先生という方が、その中で淡いということの言語を言われています。それはどういうことかっていうと、目に見えない今のですね、この気の流れ、この気の流れのあるこの作品と自分、これが淡いというですね、そのことで、どうして表現されているといいますか。で結局そういう淡いの、気の流れが貫流している距離、これを淡いと言って、つまりその作品と自分との間に気の流れがある、こういう空間、これをまあ、淡い空間。だから今こういうふうに我々こう座るとこの僕の汚い話をこう皆さん聞いていただいてますが、この間にはこの気の流れがあると。で気の流れがなければそれはただのこの距離、これだけの関係であるという。だからまあ、我々はそこで淡いという、ことを知ったといいますか、 そこから一つ作品を見る際に一つの基準、これは作品と自分との間にそういうビビッと何か感じる、あるいは何にも感じない、こういうものをでもって作品を鑑賞するという方法があるということ。それで100通りの作品、100人いれば100通りの作品の見方があるというふうに教えられていることと、それを科学的な説明をもしすることが可能だとすれば、そこに気の流れがあるかないかというところで、いい悪いは、まあ、自分にとっていい、その自分にとっていいっていうのは、自分にとってその作品からメッセージがこちらへ返ってくるか来ないかっていう、でそういうことで判断をする鑑賞法っていうのがあるんじゃないか。でまあ、そういう観点で我々は、まあ、今も京都芸祭交流協会っていう団体は活動をし、そして作家先生方の作品を提示して皆さんに鑑賞していただくというようなことをやってきているわけなんです。でそこでそういう観点から、今日斉藤文豪先生のこの作品を見てですね、なぜ、僕はここへ来てこういうことを皆さんに聞いてもらいたいというふうに思ったのかというと、それは、最初の作品を見たときに、つまり一番最初はこの人を映してられる、最初の2つのジャンルで活動してられると、1つは企業、活動会社を作って企業と企業人としてその作品、こういう作品を撮られるというの、もう一つは作家として、創造家として、写真というものを撮られるというの、でそういう点で作品と我々思っているもの、それは多くが自然を対象にして撮ってられます。で見られたら分かるように、非常に撮られている対象は武将ですよね。自然を対象にしてられますから、でところが出来上がっている写真、そこには人が写っていないものがかなりあります。それは人を撮ってられるのもあるんですけれども、一貫して斉藤さんの作品っていうのは、この空気感といいますか、気を撮ってられるんじゃないか、ただの風景には見えない、撮ってられるのは月であり山であり木であるんですけれども、しかしそういうものが斉藤さんの目とその手にかかるとですね、こういうふうな作品になる。だから最初に先ほど言われたように、写真のような絵という言い方、非常にいい絵と見終わったと思うんですよね。写真という媒体 で出来上がった作品は皆さん絵画ですかというふうにお聞きになるということを冒頭で最初におっしゃいましたけれども、我々の向こうを見てて、最初の撮ろうとしているもの、あるいは最初の作品というのは、結局淡いと、僕らの言葉で言えば淡いをその取ってられるんではないのかということですね。つまり気の流れがない。だから今日斉藤さんの作品を一番最初に見たときに、この、シナプスをですね、刺激するような作品で、それが私にとっては斉藤さんの作品というのは、単に写真のような絵というですね、写真のような絵というところに、まあこの空気感なり淡いなりというものを感じさせる、鍵があるのではないのかなというふうにして思っています。でまあそういう観点で斉藤さんの作品が我々に伝えようとするもの、それはやっぱりこの淡いの存在ですね、それからその淡いの果たす役割、こういうものを認識し感じですね、我々がそういうして作品を見るということができる、そういう感覚っていうのは、こういう、まあ、淡いの空間意識ですね、こういう空間認識や、それからそういう空間思考様式というものですね、これは日本人独特の伝統様式美って言いますかね、そういう伝統様式、歴史の積み重ねの中で、気づかれている、そういう成果として一種こういう感覚は国民的遺産というような文化遺産、そのところが最近特に ヨーロッパで東洋、特にアジア美術に関して、とりわけ日本のですね、哲学というものが非常に盛んにヨーロッパで今注目をされまして、そういうところからヨーロッパの作家たちが必ず日本に来たがるといいますか、日本で発表というような傾向になっているやに、まあ、聞きもし、我々も経験をしている。それは実はその作品の持つ役割で、そこで作品の持つ役割は我々に鑑賞、自分の作る側の作家、最後のところでももうちょっと思うんですけれども、作家の、価値判断基準だけじゃなくて、各鑑賞者というのはですね、作家の美術、それから我々 その作品を通して感じる上層性っていうんですか、鑑賞者は自分の上層性を問われるという、もう一つは発表する作家は作品を通してメッセージ性をですね、いかに伝えることができているかどうかということ、そのことがこの鑑賞者とそれから、制作者、創造者との間の、このやり取りなのではないのかと。でそういう場を提供するものがこのギャラリーという空間で、結局、この国の芸術を自分という関係性の中でも考えるときに大事なことは、作家、そしてそれを見る鑑賞者、はたまた鑑賞者のコレクターですね、それとギャラリスト、それは社会と作家とをつなぐですね、このギャラリーの役割と、この3者が整って初めて正常なというんですか、健全なアートというものの、意味を我々は実現することができるんじゃないかと。今この国のアートが貧困である、行政の施策が非常に貧しいというような言われ方をするのは我々にも責任がある。ギャラリストがきちっとアーティストと社会との役割を伝えるという佳境の役割が果たせているかどうかということ、それから作家は作家でですね、つまり売る売らないということよりも自分のその人生をかけたそのメッセージ性、それを作品にどれだけですね込められているのかっていう、つまり作品を制作することを通じて作家が自分の生き方、自分の、生きてきた道筋ですね、振り返るということの作業、まあ、そのように、佐伯さんのこの作品に戻りますけれども、見るときに、一つは作品に気の流れというもの、それともう一つは皆さん見られたら分かるように、非常にああいう、踊りの写真を撮ってられるのを、まあ、あれここに象徴的に感じる静と動、動く静かという静と、それから動です、動き、それからもう一つは私はやっぱりそれを通して静と死ということ、こういうことを感じさせられるのではないか。で、まあ、一つのですね、作家、まあ、斎藤文吾という人、人間としての生き様を作品にですね、その作品の鑑賞者には、自らのですね、上層性、斎藤さん自身は自分の生き様、そういうものを、この淡い空間の中で、我々が見るという、これがまあ一つ斎藤文吾という人の作品の見方の一つではないのかなというふうに、私はまあ一つの鑑賞方法として斎藤さんはそのような作品として見るという見方はどうでしょうかということなんですね。でここにも山で八甲田山ですかね、月があって木があって、それからパーネットに見つかったらこういう作品が見られて、そこに皆さんは何を、まあ、感じるのか、つまり今言ったような生と動とか生と死とか、あるいはですね、淡いですね、何かビビッとくる斎藤さんがそこから我々に伝えようとしたもの、これはですね、 この見る人によって、それぞれ見方が異なるだろう。しかしいずれもそれ全部正しいというふうに、言う。決して、今日本の美術界で言い悪いを判断して動いていってる現実と、それからあるべきこの現実の持つ理想というか、そういうものとの配慮を我々は見ておく必要があるというふうに思っています。で、まあそういう意味から作品の絶対的評価っていうのは、まあ、誰にもできない、誰にもできるものではないと。仮に、まあ、そういうことができたとしても、あくまでもそれはその評論家、その先生、その、ジャーナリスト等々のですね、個人の価値判断基準によって、それが言い悪いということを言われているだけだって、あくまでも相対的なものであると。したがって、まあ、作家の人たちには決してくじけることなくて言いますか、鎖もせずですね、恨みもせずですね、自分の信じるところ、つまりやってる作業は自分の生き方を検証する、まあ自分が何であり、どうなっていこうとしてるのかということと、そういうものとして作品を作っていかれるという立場を貫いていただければ、まあ、この国の、文化、芸術というのはもっともっと豊かになっていくのではないのかなというふうに思います。したがって、まあ、最後にそこに書きましたように、各鑑賞者のですね、伝達作用、シナプスという、これがですね、正常に動くように、そういう状態にまず自分自身を、する、それはどういうことかというと、心を無にするというかね、心を無にした上で、なされるですね、各自の判断、あこれはいいな、これは自分にとっていいということで、あくまでも自分にとっていい、そういうものを、最も信頼されるもの感じて作品鑑賞していければ、まあ、いいんじゃないのかなっていうことを、思っているわけです。だからまあその一番の大事ですが、皆さんがそういう淡いというこういうことですね、その空間、その淡いとはもう一度言いますけれども、人と人、それから人と作品、つまり対象物と自分との間でこの目に見えない空気の流れ、シナプスから発せられるですね、この気の流れというもの、これを意識できるようになるかならないかということ、それが作品とですね、作品を見ることの、まあ、意義といえば意義なんではないのかなと。確かに作品見て腹をくれるわけでもないし、勝ったからどうっていうわけでもない。だけど、何百万何億と出してでもですね、作品を買うというこの現象はそばに置きたいということ。それは何かっていうと、やっぱり毎回見るたびにその見え方が違うということをおっしゃいます。それはその見え方が違うということは自分の精神状態ですね。それがやっぱり人間ですから時々刻々日々刻々ですね、変わっていくものであるということの一つの証ではないかな。だからいつも同じ状態でいるというのは、それがまあ専門家の、そういう方おられますからですけども。ボンブのボンブだろう、言えんだろうなというふうに僕は思っています。絵画はそういう役割を、そういう力を持っているというふうにしたいと思うんですね。で、最後に美術的なことで佐々木さんにお聞きしたことがあります。佐々木さんカメラを撮られるときに両目を開いて撮られますか、片目つぶってそれで撮られるんですかっていう話を、聞きました。それは何かって、どうもシャッターチャンスっていうのがどこで切るのかなっていうのが非常に興味、こういう作品を見てて、一つはこの裏側のところに残雪が風に揺れて雪がバーッと散ってる写真を撮ってられます。残雪ですから、あの風がバッと吹いてパラパラと雪がですね、この散るその瞬間っていうのはものすごく 相当な時間待ってて、シャッターチャンスっていうのは、まあ、どこでっていう、非常にあの作品はそういうことを、こちら側に興味を持たせる作品で、僕はそう思って、それで再三にそういうことをお聞きしたんですよ。僕の感じではどうも優れた写真家、写真作家っていうのは、左目レースのレンズ、機械の目を借りて、右のラマンが自分のですね、心眼っていうんですかね、これを通じて、でその両者があったときにシャッターを切るというのが、素人観客やながらのシャッターチャンス、そうなのかなというふうに思ってきたんですけれども、まあ、再三、後でまたそういうことについて、お話ししていただいたらいいと思いますけれども、それがどうも再三のない、どの作品も、みんなは単に機械が、機械のレンズを通して撮ったというだけではない、つまりそれが、まあ、淡い写真家と僕の命名で言えば淡い写真家というような、形の、うん、作家だなというんですが、非常に、したたらずな話で申し訳なかったんですけど、一応、まあ知識もないのにお話しさせていただきたいと思います。これで、まあ、僕の、提議といいますか、提案ですか、こんなことを考えて、展覧会業務もやっているギャラリーもあるということを皆さんに知っていただいたらありがたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
分かってきたような気がします。ありがとうございます。先生、今の質問っていうか、
はいはい、
レンズの音だけお答えしておきますと、おっしゃるように、僕、まあ、右左どっちでもいいんですけど、片目でファインダーを覗いて、もう一つの目は別に閉じることもなく感じてるんですけど、もう一つ僕はなんか気配を大事にしてるんで、まあ覗いてるようで覗いてない部分も多分あると思うんですけど、流れ星なんかはまさにそうだったんですけど、うまく説明はできないんですけど、その気配を感じるのを心がけて、
気っていうのは気配、はい、
本日の、まとめ、なんですが、もうまとめるまでもなく、斉藤さん、斉藤さんのしゃべる内容よりも僕の話が長すぎてあれでしたが、ここに、まあ、聞いていただいた通り、淡い作家、淡い写真家、また別な言い方をすれば、斉藤さん自身おっしゃる気配を取る気配作家という新しい、アーティストの誕生というふうに私はこの講演について話しながら強く感じました。パーソナリティは石田城でした。ではまた来月、さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。さようなら。